皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ジャッキーチェン映画といえばラッシュアワー3なタンタンと、
少林寺木人拳のおまけと、
ベストキットの旗と、今回の磯ゲーが初めてのザ・フォーリナ復讐者のチャムレイと、
ツインズエフェクトのおたつです。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画マシでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
イエーイ
イエーイ新鮮。
5月18日のラインナップを紹介します。一つ目のミニお題トークでは理想の2本立てについて語っていきます。2つ目の急げ映画館ではザ・フォーリナー復讐者について語っていきます。それでは参りましょう。第112回ドイラジスタート。
あ、イエイ
あ、イエイ
ドイラジ。今回はお便りをいただいたのでご紹介します。
はい、
ドイラジの皆さん、ドイラジはガワラです。
ドイラジ
はゴールデンウィーク、そうですね、目の前にいますね。
ガワラさん、
ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。私は休めたような休めなかったような感じです、うん、静岡県にあるサウナの聖地敷地と有名ハンバーグチェーンの爽やかに行けたのでよかったかな。皆さんはどのようなゴールデンウィークを過ごされたでしょうか。簡単にでもいいので語ってもらえると嬉しいです。それでは今後も配信楽しみにしております。
すごいラジオっぽい。
そうですね。
なんで喋んないのかな普通に。
確かに。
いる人だな。
別に配信楽しみにしなくてもね、直で聞い
て、直聞きして
全部聞いちゃってる。
おだつはですね、なんか令和っていう言語になったじゃないですか、
うん、
あれから僕の体がまだアップデート済んでないくて
あれ
まだ適応できてないですね。
まあ、
まあちょっと平成ガチ勢だったんで
受け付けられなくなった。
そうなんですよ。ちょっとずっとね風邪をひいてまして、うん、5日ぐらい経って喉から来る風邪がね、うん、5日ぐらい長引いて長いなと思ってね、今ね鼻から来る風に今こう移行してるところで別のダウンロード始まっちゃって、うん、
あれ
なかなか治んないのでね、
拒否反応、令和拒否反応、
ちょっと令和やだですね。ちょっと逆戻ししてほしいですね。ちょっとね言語戻してほしいなぐらいのねっていう感じで、ちょっと今日は調子悪いんで、うん、MC お任せで、
はい、
エンドゲームショックなのか。
そうなんですよ。だから一応昨日もエンドゲーム見たんです、ちゃんと。
え？
昨日、いや見とかないと、フォーリナー見るためには、うん、俺、このまま、フォーリナー行く無理と思って。
なんで
一回
どけば。一回もう一回、
挟んでない。
整理しないと、気持ちを切り替えるために、もう一回、一回しか見てないって
ちょっと、ね。そうそうそう。だから一応切り替えはできて、まあ映画は見れる体になったなっていう感じはあります、
ね。
はい、フェーズ移行しましたね、僕の中で。
ドラジフェーズ2に行ける。
なりました。はい、ただ、ちょっと、体のアップデート進んでないんで。もう喋れません。お願いします。
ダウンロード中だから。
チャムレイちゃんは、どんなゴールデンウィークでしたか？
ゴールデンウィーク、群馬に来ました。群馬に行って、伊香保？
ああ、温泉のあるところだ。
そうです。伊香保温泉に行って、で、なんかおみくじを、なんかパワースポット2カ所ぐらい、で大吉を二つとも行きまして、
マジで
ね、今年の年始が私小吉だったんですよ。
うん
うん、で、なんでおみくじこの時期に聞いたんですか？
う
ん、
え？
いやあったから、
まあ、だから行ったから、神社行ったからだね。
神社行ったから、
そこにあったから。
神社行って、
神社別にそうお正月だけじゃないからね。
おみくじアップデートできんのそれ？
え、どうなんでしょうね。
なんかでもね、人によってはよくいろんな人がね言ったりするけどね。
本当ですか？
聞き続けて納得するやつ出るまで。アップデートするっていう人もいるみたいなね。
ガチャみたいな。おみくじガチャを、
ね。はい、そういう、それで2回来たんですか？
ではなく、伊香保神社かな、うん、の方に1回だけ引いて大吉が出て、
うん、
もう1個が、なんか水に浸して浮き出てくるみたいな、あの、内容、おみくじの内容が。で、それも大吉でしたな。何度も何度も引いてはないです。
大吉しか入ってないとこなのかな。
あ、でも一緒に行った子は、吉かな、出てましたね。
本当に大吉なんだ、
だから令和最先、
確かに、
うん、あ、そっか、令和に入ったから
令和最初のおみくじとして。
あ、なるほどね。
あ、でも、うん、いいのかな。行ったのは平成の時だな。
あれあれ
もうダメだ。あ、じゃあリセットされてるわ、もう。
いやいやいや、そんなことない。
平成は、良かったねって話ですよ、
う
ん、
そうね。いいこと言ったと思ったのに。
平成最後にすごいの来たよみたいな。
平成最後に、
平成最後の奇跡みたいな。うん、
でも令和では効果発揮しません。
違う違う信じときます。はい、うん。そんなゴールデンウィークでした。
うん、田さんは、
はい。私はゴールデンウィーク明けが、うん、原稿の締め切りでして、
なるほど、
結構死に物狂いで家行って仕事をしてましたね。一応エンドゲームと、シャザムだけ見に映画館に行って、うん、映画館に行って映画見て帰って仕事するみたいな辛い生活を
確かに辛い
してましたね。いろんな人が休みを利用して映画をいっぱい見てるのをツイッターで眺めながら、クソがって思いながら
世間のクソがと、
そう頑張りました。だからちょっと今もまだ疲れを引きずってる状態です。
そうなんだ。ご褒美買ったんでしょ？
ご褒美は買いました。ニンテンドースイッチっていう労働の対価を手に入れ、
手に入れた。
それを、
正しいな。
ただそれをやりすぎてまた体力を奪われ、ちょっと今ボロボロ状態ですね。
おまけさんは？
適当だったんですけどね。あ、そうだ、ゴールデンウィークやったことあった。This is Us のシーズン2を一気見しました。なんか NHK が BS でしか、やってくんないんで、あ、今年見れないと思ったから、もういいや、もうソフト出てるから、ゴールデンウィーク中に見ようと思って、一気に借りて、なんか借りに行ったら、今ならゴールデンウィーク対応で7泊8日が14泊15、みたいなかみたいな
で
借り、あ、これは本当に全部借りようと思って、でまあちょこちょこ見たら遠かれば見れるだろうと思って見て、で見始めたら2日で全部見ちゃいました。
寝ましたよ、まだ。
え？
ちゃんと睡眠。
いや、それは全然18話しかないからね。
いやー、長いなー。
いや、でも、
18話。
1話1時間とかじゃないの？
1 話40分くらい？
なん
か、別に一気に見るつもりじゃなかったんだけどね、止まんなくなっちゃった
。そういう内容
じゃあ、シーズン2も面白かったという。
シーズン2も面白かった。なんかもう、本当にね、でもね、一気に見るとやばいんですよね。
やばい。
なんかもう、ずっと泣いちゃってるからね、もう、疲れる。
脱水症状に。
そうそう。
それは、しんどい。
本当にね。
でも止まらなかった。
やっぱみんな疲れるんですね、ゴールデンウィーク。俺もなんか咳ずっとしてるから、腹筋がね、痛いですね。
あ、割れてきてる。
いやいや、もう全然割れてこないですけど、疲れを感じます
ね、 ね、
う
ん。
あれ気をつけないとあばらに来ますよ。ね、
あ、そうですか。あばらに日々入って、ポキ行くみたいな。あら、
一回やりました。
どう気をつければいいんですか？
いや、咳、
あんまり咳を吹くらしか、
あんまりしない。あんまりしない。
それはもうイコール直すよ。
あんま反動をつけない
で。咳払いぐらいに。
そう
壁に体押し付けながら咳する。
やばい。
衝撃を逃がす
みたいな。逃がす。
それも手かもしれないですね。
咳もね、こう連続するとテンション上がってきて、あはガハッとかやりがちだから。
誰だよ、
そ
う。
それを。
え、街でいます
よ、ね。あ、やばいやばいって。
街でテンション上がってきる？
そうそうそう、いる。
咳最高。いや、よし、次もっと出すぞみたいな。
こう積み重ねでこう、だんだん上がっていくみたいなね。
結構おじさんでいますね。
若いと思いました、昨日、新宿で。
そう
そうなの？
そういうことか、だからそういう人、ことをやりがちで骨いっちゃうから、意外と。ほら、咳止まんなくなるみたいなのを、止まんないからもう、なんだよっていうことで大きくなると、やっちゃう
みたいな。あ、じゃあボクシングのガードみたいに骨を押さえながら、咳すればいいかな？
わかんない、中だから、咳の大きさじゃないかな、どっちしても。
いや、むずいわ、それは。それは気をつけようがない。なんか、エレベーターに落下注意って書いてると思うんだよね。いや、何を気をつけりゃいいね、みたいな。
ああ。
あれもよくわかんないですもんね。
エレベーターに落下注意って書いてある
ね。エレベーターに落下注意って書いてありますよね。
見たことないですね。
マジですか？うちのマンションだけですか？
危ない
よ。うちの実家のマンション、落下注意って書いてあるんですけど、何を注意したらいいのかなって毎回思うんですけど。
以前あったんじゃないですか？
いや、でも、乗ってる人どうしようもないじゃないですか、もう。落下したら落下するじゃないですか、それはね。
注意しようがない。
本当に困っちゃいます、ね。
スカイスクレーパーではエレベーターの中にブレーキありましたから、そういうのを使えばいいんじゃないですか。
ああ、そういうことなの？
そういうの調べて。
そんな、スカイスクレーパー級じゃないとブレーキないかもしれない。
そうだよね。
超最新式。
普通の4階とかから降りて、落ちたらもう多分1階についてくるね。
ブレーキ探してる間にもう落ち
た。ガーンと。
死が。
ということですね。
私行ってないです。
タンタンさんのゴールデンウィーク。
う
ん、
私は、ゴールデンウィーク10日もあるから、
うん、
1日ぐらいは何の予定もない 開放的な日を作ろうと思ったんですけど、そんな日はありませんでした。なんか毎日何かしらの予定がちょこちょこちょこちょこ入って、ちょっと思ったのと違いました。
あれ、
こたつさんは体調悪いし、
そうか、
大変でした。
そのお世話をね。
すいませんでした。
別に連休ってそんなにいいことばっかじゃないんだなってよくわかりました。ほどほどに3連休ぐらいがいっぱいあるのがいいですね。
でも結構ね、そういう声が大きいみたいなね。10日も逆にあると困るみたいな、そうか、いう人が多いみたいな。
だから毎週水曜日休みとか
ね。そう、それがいいですよね。
それが一番いいですよね。
100% 効率上がると思うし。
本当に、それで水曜日は映画安い日にしてほしいですね、全員。
基本レジンスデーだからな。
映画館が。それが映画、
映画業界。映画業界的にも、映画館的にもいい。
そっかそっか。
値上げを防げるかもしれないですよ。
そうですね。もう、軒並みどこも値上げ、ね、値上げがもうどんどん決まってきてるん
で。そうですね。
そうね。水曜日休みは本当にやんなきゃダメですよね。
うん。
偉い人の権限でね。お願いします。
お願いします。
お願いします。
それでは、一つ目の流れ、一つ目のコーナーに行きます。
トイラジ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダマなし垂れ流しコーナーです。
はい。今回のお題は理想の2本立てです。メールをたくさんいただいているのでご紹介させていただきます。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。ます
ラジオネームサハルさん。フルメタルジャケットと地獄の黙示録のベトナム戦争映画2本立てが思い浮かびました。フルメタルジャケットのラストでローリングストーンズのペイントイットブラックが流れ始めてからシームレスに地獄の黙示録が始まったらと思ったら勝手に鳥肌が立ちました。ラジオネームラロッカさん、動物アニメーション映画シングと井筒和幸監督のど自慢でお願いします。この2本はほぼ同じ話なので言ってみればシングとシングでものど自慢とのど自慢でもシンド自慢でものどえのどんぐでもいいんですけど、とにかく僕にとって幸せなあの時間が倍増すると思っただけでワクワクします。ラジオネームピカチュウのパパさん、今はもうその企画がなくなってしまったのですが、以前キネカ大森という映画館のロビーにはお客さんの考えた2本立て企画を展示して、指示の多かったものを採用するというコーナーがありました。そこに行った時に実際に投稿したのが、三池崇史版13人の刺客、ヒメアノールの本当は怖いジャニーズの世界特集です。他に思いついたものとしては、It Follows and Don't Breathe で、俺たちのデトロ特集とか、裏切りのサーカス&バンクジョブ、ステイサム映画ですね。で、1970年代ロンドン特集とか良さそうです。日本立て企画って一見関係ないように見えて、その視点だと共通してるで思えるとテンション上がります。ラジオネーム、ローガイさん、ベルリン、天使の歌、ヒトラー、最後の12日間の日本立て。アトミックブロンドの舞台になっていた30年前のドイツは外国人が夜歩いても危機感を感じなかったのですが、最近は昼間に歩いてももう外国人はうんざりだなどと絡んでくる一般人が全員ヒトラーに思えてしまい、2月に亡くなったブルーノガンツを忍んで見た彼の出演2作から時代が変わったと思う時点で僕がすでにノーカントリーフォーオールドメンになってしまった感がございました。ラジオネームザックリスナイダーさん、ワウワウやネット配信では俳優特集が盛んに行われていますが、劇場では見たことないので、コアのファン向けにやってみるのも面白いのではないかと思います。近年は、ヴィランとヒーローを両方こなすハリウッドスターが激増しているので、例えばヒュージャックマンの X-Men& チャッピーとか、マイケル・B・ジョーダンのクリード&ブラックパンサーとか、マイケル・キートンのバットマン&スパイダーマンホームカミングとかどうでしょう。組み合わせは山ほどあると思います。ドイラジの皆さんはどんな組み合わせが見たいですか？ラジオネームマミヤさん、ドイドイ、
ドイドイ星
やっぱり前後編を一気に見られるとかが嬉しいですよね。となると、昔サントラをアホほど聞き込むほどハマったキルビルボリューム1、ボリューム2、いやもちろんバーフバリ伝説誕生完全版、王の凱旋完全版ぐらいしか思いつかないんですが、バーフバリ合計6時間か、絶対物足りない物足りないと、あまり意外性はない組み合わせになってしまうので、私の理想とはと思いっきり自分勝手に考えてみました。で、出てきたのが、デッドプール、ベイビードライバー、2本立て、音楽や音とアクションや動作がぴったり合っているというのが死ぬほど好きなので、オールタイムベストである、この2本を一気に見られたら幸せだな。他には、高慢と偏見とゾンビとマレフィセント2本立てで、サムライリー、眼福眼福するのもありかな。フリーファイヤーも可愛いんだけど、顔潰されるからな。 ラジオネームマリッペさん。ドイラジは
ドイラジは
マリッペです。今回お休みにつきメールさせていただきます。私の日本の理想立て、
あ、いやいや、
私の理想の日本立ていくつかあるのでご紹介させていただきます。一つ目がプライドと偏見、傲慢と偏見とゾンビの日本立て、傲慢と偏見とゾンビを存分に楽しんでもらうための日本立てです。二つ目がプレステージ、タロットカード殺人事件の日本立て、ヒュージャックマン&スカーレット・ヨハンソンを楽しむ2作、どちらもミステリーだけどノーランとウディ・アレンの空気感の違いが面白い日本立てです。三つ目はもはや4本立てしたいっていう欲張りコースなのですが、ダンケルク、ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男、英国王のスピーチ、ロイヤルナイト、英国王女の秘密の外出の4本です、うん、ダンケルクとウィンストン・チャーチルはほぼ同時期の違う角度からのお話ですし、英国王のスピーチはその後の物語、そして英国王のスピーチでちょこっと出てきた小さな姉妹がロイヤルナイトで大暴れという流れです、うんうん、それぞれ一作でもおすすめですが、物語が重なり合うことで深みを増す作品なので、ぜひ連続鑑賞を。以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ラロッカさんはそうシング確かなんか前も何かでこの2本を並列してあげてくれてたような気がしますね。ちょっと私もシング大好きなんで、のど自慢もそう見てみようと思ったんですよ。その時もまだ見てない。あ、じゃあこの2本立てをセルフで、
のどんぐ、
のどんぐ、のどんぐやってみようと思います。
ピカチュウのパオさんがね、言ってる通り、これもうまんまキネカ大森の企画に、ね、
なってた。
あったんだね。理想の2本立て的な。
いい企画ですね。
キネカ大森がちょっと特殊だからね。今劇場ロードショー公開のものと、うん、名画座側面2つやってるから、
そうですよね。
こういう企画考えたらきっと、
もういいよね、うん、ただもうあれだな、三池崇史版の13人の資格、これ出てたのは稲垣吾郎ですもんね、
う
ん
う
ん、
もうあー、そっか、
もうジャニーズじゃないからね、これもできないですね。
そう、今や、
そっか、
本当にピカチュウのババさんが言ってる通り、2本立て企画ってもうマジ関係ない2本とかだと多分やっぱ意味なくって、何かしらの共通点があるもの、一見無関係に見えても、あ、こういうつながりあんだってなると、一気に、あ、これじゃあ並べてみたの良かったかもっていう気持ちになれそうだよね。特殊な意味付けみたいのが面白いのかなって気はしますね。
うん。なんか共通点だけあって、日本ともすごい全然違う種類の映画っていう方が、片方を見る気で行って、もう片方が意外と良かったとか、そういうのがあるのは面白いですよね。
発見にもなりますしね。と、マミヤさんのデッドプールとベイビードライバー、自分の好きな要素で固めてるのって、結構いいなと思いました。どっちも大好きなやつで2本立てって入れるの
幸せです、
うん、いいですねって思いましたね、
うん、なんか以前なんかで話したような気がするけど、2本立て問題みたいのってやっぱあって、だいたい2本立てやってると片方は見たことあるっていう
問題、実際のね、実際なんか名画だとかやってるやつでね、
確かに、
でも元々興味あるからその2本立てに惹かれるんだけど、もともと興味あるってことは
一本
は見てるだろうっていう問題が起きてしまうっていう、これはありがちっていうね、
そうですね、
もう一回見たいものだったら逆にとお得感が、
そうですね、二度と見たくないやつもあるかもしれないですからね、
だからこのマミヤさんの話でいくと、これ逆にいけば、あ、自分はこういう要素のある映画が好きなんだって気づくことにもなるかもしれない
ね。
いくつかを組み合わせていくと、そういう発見にもつながる。
確かに、なんで好きなんだろう考えたら、あ、こういうのがあるからかってなるもんね。
そうそう、ってことは自分はそういうのが好きな傾向があるんだなとかが、はっきりしてきたりとかするかもしれないみたいなね。
確かに。
マミヤさんもね、マリッペも、どっちも高慢と偏見とゾンビをね、
上げてますね。
上げてるっていうね。人気ですね。
これ本当に珍しいですか、なかなかない組み合わせになるね。だから、よくあるのは、要はリメイクとかね。だと、こう、新旧とか合わせやすかったりするかなとか、比べるとかでね。このパターンはなかなかできないなっていう。
これは結構意外とうまい具合にゾンビをはめ込んでるので、ね、
そうそうそう、
この2本立てはいいと思います。
ね、だから、その元々の傲慢と偏見自体を基本プロットを引き継ぎつつみたいなね、ある意味志高いっていうか、あのパロディーなんだけどみたいな。
ゾンビはびこっててもちゃんとみんな結婚しなきゃとかって言って、
ね、ブレてないんですね。
やらなきゃいけないっていうのはね、うん、あとザックリ・スナイダーさんが言ってるうん、なんだろう、この俳優的なつながりとかで、
うんうん、
意外と今月この俳優さんこれとこれとこれ出てるなとか、
うんうん、あるね、
あったりすると、
うん、
同じ日に見てないけど変ななんか2本立て3本立て感がこっち自分の中でできたりとか、
同じ人が出
たりとかしてるっていうのがありますね。
あ、
最近だとね、グリーンブックのね、ビゴモーテンセンの、いや、あ、そう、マハシャラリも3月あたりに固まってたけど、う
ん、ですか、
あの
奥さん
の方が、うんうん、エンドゲーム出てて、
え、そうだっけ？
確かホークアイの奥さんかな？
あ、そうなのか、うんうん。え、ネタバレじゃないですかそれ？エンドゲームにホークアイの奥さん出てくるんですか？
ちょっと待ってください
よ。あれみたいな。
大丈夫ね。
奥さんぐらい出てきます。
奥さんぐらいね。
僕ら大体ネタバレ感想大会やってますからね、もうすでにね。
はい、あと解禁になってますから、うん、公式が。
あ、本当ですか？
あとうん、なんだっけ、
いっぱい出てる、
ハンターキラー出てるんですよね。
え、
一番重要な女性キャラです。
うんうん、
へー、
アメリカの方でね、政府の人で、
なんとか機関の人ですよね。そうそ
う、とかね、うん、あと今ちょっと見てみたらシンプルフェイバーも出てるから、
ね、
あれ、この3、4月で4本出てますね、この人みたいな。
意外、そんな出てる、
働いてるなと思ったんだ、
うん、
この月間で3本立てしたなとかを思ったりよくしますね。
うん、そうだね、やっぱ俳優っていう括りで見るってなんか映画ファンになればなるほどどんどん忘れがちだけど、
うん、
割とライトな映画見る人って俳優で見たりするからね、
う
ん
うん、そうだね、
そういう2本立て感とかやっぱいいよね、
うん
うん、あとね、ローガさんお久しぶりです。
久しぶりです。
これだからブルードガンツも組み合わせて、うん、だからあれだけど、例えばヒトラー系とかだともうジャンル化してるから ね、いろんな組み合わせができそうとかね、うん、
ヒトラーもすごいよね、
うん、
とんでももいっぱいできるし、
そうね、
ガチ社会派
みたいな、何年か前になんで帰ってきたヒトラーとか
あったね、
タイムスリップしてきちゃったみたいな、
あるしね、
あれ結構、ね、痛烈な風刺になってて すごい映画だったけど、
もうヒトラーなら風刺とかでもうチャップリンのあたりからでも、
あ、最初もね、
そうだね、
うん、
俺だってまだヒトラーがそういう、
そうそう、
前だからね。
前だからね。人いる、なんか戦争終わってない時に作ってるからね。
そうだよね。で、そういえば、その暗い映画でもらってるメトロポリスとかだってね、
うん、
ヒトラー前だもんね。
前前前。
そう考えるとすごいよね。予見してる人いっぱいいるやんっていう感じすごいするけどね。防げないんだよな。
防げないね。まあ、
恐ろしい。
なんかそのヒトラーから繋がると、マリッペの最後の4本立て、
う
ん、
あ、
はい、ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男、思い出で、これ4本だともう1日映画館にこもる、ね、
これは
ことになる、
まあだから4本はだから1日でちゃんとやれますよ、
うん、間15分休憩とかで、うん、回していくやつ
やります、ね、
なるほど、そうか、1日こもる、
うんうん、この4本立てだと、
うん、
もっとダンケルクより4本立てできるね、
うん、
この前、ね、
人生を
失っていくと、あと償いとかもそうでしょ。
あ、そう
か、そうだ、
実はダンケルク絡みいろいろあるなみたいな。
そうか、あの周辺のイギリス映画っていっぱいありますもんね、
うんうん、
これ結構時系列になってて面白いなと思います。
これはね、そうだよね、
確かに。
最後のロイヤルナイトとか、戦争終わったってお祭りしてる一夜の話みたいな話なので、
で抜け出してみたいな、
抜け出して帰ってみたいな。あ、戦争映画だとサハルさんのもですね、うん、私これ2本連続で見るの辛いな。
そうですね
ちょっと明るいの挟みたくなる。
確かに。
あとなんかね、あんまないけどね、同じ曲使ってますとかそういうのも面白いかもね。
ああ
、ね、そういうのありそう。
そうだね、うん、あ、それだと去年ね、バレリアンと、うん、去年の今頃かな、春ぐらいにやった、
うん、
ワンダーストラック、
うん、
が、あの曲だ。ボーイ、デイビッド・ボーイの、スペース・オディティ、
うん、
予告でも使われてるよ。
へ
ぇ、予告だけだったらどうしよう。
うわぁ、どうしよう。
ライフでもな、まあ、スペース・オディティは結構いろいろなとこ使われてるから、
いけますよね。
そうですね。
そういうところで。
最近ほら、ヘレディタリー継承とさ、
トイ・ストーリー4、
そんな日本
だね。ティーザーね。
あれ、怖かった。怖かった。
これ日本だね、やってほしいじゃないですか。
やだ、
あれ、予告だけかもしれないけど、
トイ・ストーリーだけ
ちょっとね、本編予告の組み合わせだけど、トイ・ストーリーがね、方がもうね、普通にね、どっちかと穏やかな曲なのに、もうなんか、怖い。 そう。何かが、うん、悪いことがもう動き続けているのか、この、こ
ね、
あのみんなで輪になってスローモーションで。そうそうそう。
あれヘレディタリー見た人はもう怖い。
怖い。目標不
明。恐ろしい映画ということになってますよね。ということで、もうそろそろ行かないとね。
うん。時間、は
い。ということで、皆さんありがとうございました。じゃあ、それぞれのね、持ち寄り、さっとできる人のみ。
ああ、はい。はい。タンタンさん。
最近、ハンターキラー先行せよって映画を見たんですけど。
さっきも話に出てましたね。
うん、
はい。最高だったから、会社の人にアクションもの好きな人がいるから、
うん、
これ超面白かったんで見てくださいって言ったら、すぐ見に行ってくれて、で、見たよって言って面白かったって言って、レッドオクトーバーを終え、はいはいはい、思い出したよって言われて、私その映画見てないんですって言ったら、すごいおすすめされたので、なんかセットで見たいなってそう思ってます。
あれも超潜水艦もんか。
そう
潜水艦モードの金字塔みたいなになってるかな、
うん、
あれライアンエージェントライアンのあのあれだよね、主人公
が、
うん、トム・クランシーの原作
だ。あ、本当だ、そうだ、
うん、そう、この2つを見たいなと思って。でもこの間ハンターキラーは2回目見に行ったから、早くレッドオクトーバーを見ないと、うんうんうんうん、
だからあれだよね、どっちもソ連ロシアの潜水艦をみたいなところで共通するみたいですよね。
気になってます、この2本立てをやってほしいな、
うんうんうん、私その2本立て、うんうん、でスクリーンでもう一回見たいと思って、
うん
うん、オデッセイとインターステラ
ー、ほうほう、
ちょっとこれなかなか、
マットデイモンが好きなのがあるので、
まあね、
うん、要はマットデイモンが置いてけぼり食らいますねっていうやつ、
ね、そうですね、う
んうん、マットデイモン置いてけぼり特集、
うんうんうん、あとやっぱ音響音楽とか、
うん、
あ、大画面と大音響でどっちも見たいな、聞きたいなって思いました。
うん、いいね、
はい。
あ、じゃあ、本当にネタ的な2本立てですけど、うんうんうん、ログは見た後に、スターウォードエピソード4をそのまま見る。
ああ、なるほどね。
確かに。直、はいはい、で繋がってるっていう感じがあるので、
うん、
間違い探しもありますしね。
はい、
は
い。
なるほど、
うん。ただこれは条件としては休憩時間はありません。
あ、確かに。なるほど。
そうですね。見終わってすぐジャーンってやってくれないと。やっぱ間開けると、微妙にだれるので。
うんうん、なんなら、ローグワンのエンドロールなしにして、
そう
エピソード4の、ね、あの、こう、斜めからこう、文字出てくるやつ、
ね、これがそれだったみたいなね、感じになるっていうね。
まとめてくれる的な感じ。
さあ、ということで、皆さんの理想の2本立て。これまたいくらでもやってもいい企画かもしれないですね。
コーナーにできそう
な。ちょっとそう。なんか、気配を感じます、そういう、いろんな、うん。やりましょうね。ということで、はい、次回はじゃあ、やっぱりどういう2本立てするかも考えたけども、やっぱ二度と見たくねえなっていうね、組み合わせもあるっていう話してましたから、
うん、
やっぱ二度と見たくない映画、
うん、
これも知りたい、
はい
は
い、僕は。だから、嫌いとかじゃないってことだよね。
そうだね。好きすぎて、もう見たくない。
ないかもしれないし、
うん。しんどい気持ちになっちゃうか見たくない。うんうん、
すごい映画だけど、みたいな。
うん。あるいはダイレクトに嫌いっていうね。
ある。
もうありということでね。うんうん、
風邪引いた感が強かったみた
いな。そうですよ。ぜひ二度と見たくない映画、教えてください。よろしくお願いします。
トイラジ！
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
今回キネマの神様が選んだ作品はザ・フォーリナー復讐者。こちらについて語っていきましょう。あらすじをお願いします。
はい。2017年、アメリカ、イギリス、中国の合作映画。娘を爆破テロで失った中国人のレストランオーナー、クアン。復讐を誓った彼は、元特殊部隊のスキルを生かし、犯人を探索していき、といった物語です。
では、テンションを聞いていきます。こたつさんは？
はい。僕、こういう話、すんごい苦手で、全く話が分かんなかったので、皆さんお願いします。
うん。
うわ。負けさんは？
あ、舐めてた作品が、なんかいいな。いいんじゃないかな。って感じでした。
お
ー。うん。
はたさん。
はい。部屋の中でアクションするぞっていう時に、こうジャッキーが椅子を持つと、
うん、
どう使うっていう、こうワクワクがあって、それを今回2、3回見れたのがすごい良かったです。
なるほど。
うん。
タンタンは、ジャッキーチェーンのアクションがちゃんとやってます感がすごくて、 感激しました。あとジャッキーチェンがリーアム・ニーソンになったバージョンもちょっと見たいなって思いました。
リーアム・ニーソンに
96時間のって
こと、そうそうそう、あ、娘を殺された父親がっていうね、
まあ、
ほぼ近かった
っ、ほぼ近かったっていうか、だからそういう映画でしたっていうのもね。まあいいや。
はい、チャムレイちゃん。
はい、私ジャッキー・チェンアクション映画は初めて見たんですけど、うん、もううーん、ヒリヒリしました。ヒリヒリ、面白かったです。
おお、あのこたつさん以外はみんな楽しんだということで、いいですね。この映画の監督はマーティン・キャンベルさん、うん、大変面白いと評判のグリーンランタンや、私結構シリーズの中では好きな007カジノロワイヤルの監督さんです。
結構一緒だったんだ、
う
ん、
そうね、うん、グリーンランタンがびっくり。
そうね、うん、でもグリーンランタンそんなダメって映画でもないっちゃないもんね。
あ、そうなんだ、見て、すいません見てないです。
あ、そう
なん
だ、まあ、私も見てない
んです。なんか取り立ててここがダメだよねとかそういう映画ではない。
なんか映像的問題より脚本の問題の方が大きい映画だったんで、
じゃあ監督は悪くないですね、
うん、あとあれなんだね、この監督007のゴールデンアイも撮ってて、
うんうん、じゃあまんま
だから要はピアス・ブロスナンの007 初めてのやつを撮ってる人だ
った、ね、なるほど、
そういう流れもあんのかと。
確かに、
うん、
そうで、キャストは出てきてますが、ジャッキー・チェンとピアス・ブロスナン、
うん、
他多数、本当に多数です、うん、いっぱい出てくる
俺もね、ピアス・ブロスナンがね、どっかで見たことあるなと思ってね、
フェアあるでしょ。
いやでもね、誰かっぽい雰囲気をまとった、うん、なんか二流の人なのかなって思ってて、豪勢なキャストとか使えないだろうし、
うん、
なんかぽい人探してきたんだろうなってすごい思って、なんかねショーン・コネリーとか、
うん、
なんかああいう感じのなんかボンドとかやってそんな雰囲気出てるから、うん、そういう人のなんかね二流バージョンみたいに用意してきたのかなと思ったらね、あの本人
本当の
俺は
ボンド役の人
そ
うだよ。でも確かにちょっと、
ね、
いつもの雰囲気と違うっていうか、だからそれこそね、
うん、
ちょっとと髪の毛のあたりとかも、あのふさふさ感ってよりはションコネリー感が若干あるから、
う
ん、いつものピアス・ブロスナン感が出てない
し、ね、なんかそうそうそう、だからもう知らないおじさんだなと思ってて普通に、
うん、
何かこう雰囲気だけはある感がすごいと思って、
うん、
ね、雰囲気俳優出たみたいな思ったら本人なんですね。
キャラクター的にも一応あってはいるんですよね。昔はイケイケだったけど、
あ、
今はちょっと、ね、あの政治的に弱腰っていう感じが、
うんうんうん、ね、昔は武闘派、
ね、うん、言われてましたね。
あぶ、
ね、
危険なやつ、
まあピアース・ブロスナンがちゃんと本人でしたって
、う
ん、
本人でしたっていう
ね。あと、うん、ごめんなさいね、僕あのジャッキー映画、うん、まあちょこちょこしか見てないけど、うん、今回の俺ジャッキー映画俺逆にトム・クルーズに寄せてきてねえかなって俺思って、なんかね今までのジャッキー映画って、
うん、
もっとなんか、
う
ん、
あ、そうね、
もっとフィクション映画高い感じのカンフー
っていうか、うんうん、だからコミカルなキャラクターっていうのが強いの多いので、
なんかもうもっとアウトローとかぐらいのトム・クルーズの真面目すぎて笑えてくるぐらいの本当っぽさみたいのが意識されてんのかなっていう感じの、
そうだよ、だからやっぱ今回の話がね、いつものなんかそのコミカル路線じゃないから、
う
ん、
そうですよね、
あのやる路線って言い方変だけど、うん、アクションとかもああいう感じ減らそうとしてるけど、でもやっぱり残ってんだなっていうのが、そこはちょっとね、かわゆかゆみというか、
そうですね、
なんか最初は予防感をもうちょっと出してて、一生懸命逃げてるけど、なんかその逃げ方とかも、なんか相手の撃退になってるみたいなところから、
うん、
あのもう退治しなきゃいけなくなったら、うん、普通にこいつもカンフーやん。
そうそうそう。だからなんかそうなんですね。あの、リアルな空間で、あの、そのジェイソン・ボーン流れのことになってることはあるんだけど、いざ退治すると、ふんって一回、なんか、腰押し付けてやるとかが、うん、あ、うん、これ香港カンフーの、うん、なんかちょっと入ってるみたいな、
そうそう、
確かに、
なんかね、
確かに
ハイブリッド感がちょっと不思議な映画だった、うん、
ジャッキーチェンが宿った感じ、
そうね、その瞬間みたいな、
あとはカメラの撮り方が多分普通のカンフー映画とは違うので、
そう、ね、う
ん、あんまりそうちゃんとカンフーの形を全部見せるみたいなのよりはスピード感重視みたいな撮り方をするので、多分ハリウッドっぽく見える感じはありましたね。でも途中なんかあの車で謎の特訓をするシーンとか、
どんな知らおうな、
あれはねやばい、ね、
あれちょっともうグッときましたね。
ジャッキーまだまだやれるそのなんていうか体力的にやれるとかじゃなくて、この方向なら これからのジャッキーができるんじゃないかっていう、確かに確かに、なんか、あれで本当に意味があるのかよくわからないな、
全くわからないですけど。
しかし説得力が半端ない。
そうですよね。窓拭きみたいなもんだよね、だからね。これが実はみたいなことですよね。
では、リスナーの方からいただいたメールを紹介してからネタバレありの感想に入りますので、ネタバレ聞きたくないという方は、ここで一旦止めて、映画館に行って、もう一回聞いてみてください。では、メールをご紹介します。ラジオネーム、ヒルアンドンさん。ドイラジの皆様、ドイラジは、
ドイラジは、
ドイラジは、ザ・フォーリナー復讐者は、2年ほど前に、死んだ目のジャッキーが娘の復讐をする話、と聞いてすごく興味津々でしたが、なかなか日本では公開されず、ずっと心待ちにしていた一作でした。ストーリーは北アイルランド問題に深く関係しているため、劇中の UDI と呼ばれている組織が現実世界の IRA であると思っていれば、少しはわかりやすくなるかもしれません。いずれにしてもイギリスのこの問題を知らないと、ちょっと置いてけぼりになる気がしました。しかしそれもジャッキー視点で見れば問題なし、過去の経緯なんて知るか、俺は娘を殺したやつを知りたいだけだとばかり北アイルランド政府副首相であるピアース・ブロスナンを直撃するジャッキー、あしらわれるのも計算のうちで DIY 爆弾でトイレを破壊するジャッキー、政府要人のセーフハウスだろうと関係なく侵入しピアース・ブロスナンの背後に立つジャッキー、そして往年のジャッキーアクションやベトナム仕込みのトラップで次々と追っ手を撃退していくジャッキーと、年齢を重ねたからこそのアクションがストーリー同様淡々と繰り広げてられていきます。近年のジャッキー映画はアクションコメディだとどうしても往年のキレのある動きと比べてしまって見ていて辛い部分もありましたが、今作は老いも設定に食い込まれているため、かつて特殊部隊にいたからの動きと老いのためにキレが落ちている描写もあり、安心してアクションを楽しめました。正直終わり方はそれでいいのかと疑問点はありましたが、従来のイメージを覆す死んだ目ジャッキーを堪能できたので、私的には大満足の一作でした、
うん、これもう完璧なメールじゃないですか、
うん、すごい、
これで終わりましょう、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。ザ・フォーリナー全て言ってもらったん
です。素晴らしい、
賛成です、
うん、俺が分かんないとことかの理由も全部そこでしたし、
うん、もうやっぱそうだよね、
終わりですよこれ。
なんかそのね、北アイルランド問題、
うん、
過激派、武闘派がいる前提で、ちゃんと世界があるってことを知らないと。
う
ん、
そう、僕知らないんですよ。
ね。
ちんぷんかんぷんで。
そうだね。
何にもわかんなかったんですよ、うん、その辺が。
IRA。IRA。劇中は UDI で。
劇中は UDI だけど。
本当は IRA。
IRA。まあ、IRA も実はわかってないんですけど。
そうね。なんか聞いたことあるかな、
だと思えばみたいな。
思ってもよくわかってない。
まあ、わかってないですけど、結局は。結局わかってないですけど。うん、
だこういうことがあるんだなっていうこと自体がね、
う
ん、
そうですよね、うん、まあ、あと僕は作品構造的にというか、
はいはい、
な要はね、提示される最終的な目標があるじゃないですか、うん、犯人を探したいという、うん、だからそのストーリーが進展することをずっと願ってるんですけど、
うん、
終盤の最後まで進まないんですよ全く、
うんうん、
あの、まあ、正直ね、悪い人たちでしたからよかったですけど、
うん、
あの、まあ、まあジャッキーはね、その無関係な人にね、あの、矛先を向けてるように見えてしまう
可能性もあるっていう。
そうそうそう。うん、その、あの、やりとりが、あの、この劇中の大半なので、一体誰が何のためにこれ戦ってるのっていうシーンのみっていう感じがして、ね、森の中のバトルとかも、二、うんうん、人戦う必要ってある、うん、みたいな気持ちでしか見れなくて。
うん、
だからアクションとかめちゃめちゃ良かったんですけど、
うん、
話がよく分からなかったんですよね、
うん、
その辺ちょっと教えてください。
教えてください。
どういうことだったのかなと思ってね、
犯人実は違いましたなって可能性もある話だって、そういう話だよね、
うん、
ってこと
だよね、うん、そうそうそう、
まあ、だから実行犯があれだとはしても、うん、UDI か劇中だと、
うん、
UDI 絡みなのは、
うん、
もうなってるから、
うん、だから名前知らねえとか嘘だろっていうことで、
う
ん、
そうそうそうそう、
決めつけて言ってるわけですよね。
そうそうそう、だから、うん、まあそこでしかもう行動できないっていうのもあるからなっていうのはあるね。
うんうん、
だからやっぱそこの背景がやっぱ汲み取れないと、
そうだ
ずっと置いてかれちゃうんですよね。
結局その IRA のこととか、イギリス政府的なことと、うん、その北アイルランドのそういう過激派のところとかの関係性とかが、もうちょっとあると、テロ行為を行ってる人たちなんだよね、もともとね。そうだよね、って結局、
うんうんうん。
あ、それ自体もちょっと後で知って衝撃だったけど、あの、アイシスとかそういうことじゃなく、
うんうん、
そんな近場で常にそのテロ行為されるかっていうのが、イギリスってあるんだってこと自体が。
ああ、まあそう
ですね。多分その 気持ちがある前提だからっていうのがあるんだね、この作り自体。それ前提じゃないと、あの、それ間違ったらどうすんだよって。
だし、だから、ほんと、新しくテロリストが増えただけに見えるんだよね、やっぱり。
そうそう。
なんか、ジャッキー・チェンがどんどんテロリストになっていくっていう感じしか見えないから。
なるほど。
まあまあまあ、でも、半分、どっちかとは、まあ、テロリストになってたんだけどね、ジャッキーは。そうそう。
だから、テロリスト誕生誕みたいな話っていうか。
そう、だから、まあ単純に復讐者として出てるけど、行ってる行為が爆弾作ったりとか。
いや、あれは怖いトイレに。
たまたまトイレ行って誰か いる可能性があるからね。
なんならなんならジャッキーの方が作ってるとことか設置してるとこ見せてるから、そうもうテロのなんか手口を見せてるみたいな感は強いかなっていうのは確かにあるけどね。うんうん、
一応本人はなんか怪我人出さない要因的なのは気をつけてるんですけど、
そうですね、
トイレの爆弾は特に、うん、ただのラッキーみたいな。うんうん
あいつらトイレとか しないっしょ。
まあまあまあ。
せめてあのトイレの入り口になんか掃除中みたいなやつが、うん、
ああ、やっとくとかね、一つあれば。
それぐらい欲しかったかなと思います、
うん。あ、そうだ、それだけで違うわ。
うん。うん、
そう、なんかガーラ君が今、アイラーで爆弾よく使いますよねって、一言入れてくれたんですけど、うんうん、やっぱそういう前提なんだよね、
基本、ね。
だから一応ジャッキーが過去の爆弾事件の切り抜きとかをいっぱい持ってきて、これはこういうことだから繋がってんだろっていうのは一瞬見せるんですけど、
そうですね、
分かりにくすぎるので、
分かってない。
そうだから、専門家というか、自分が分かってるからこそ、ね、あ、これは IRA が仕掛けてる爆弾だとか、ってこともあるんだねっていう、調べていったらっていう。
あれ、燃やしてたの何なんですか？新聞記事みたいの、自宅のゴミ箱で火つけて。
あれは昔のジャッキーの娘さんが襲われた時の新聞記事ですね。
なんか燃やしちゃうんだと思って、燃やしちゃうっていうのは、自分はもうそういうほとんどテロリスト的なのになるぞ的な儀式的な意味合いなんですね。
まあそこは、そこまでやるかどうかわかんないけど、うん、そういうのもあるかもねっていうのはあって、やっぱだからこ
そ、普通だったら大事
そうそう、今回のその新ラメの木はジャッキーって言われた時、うん、そういうキャラクターとして、いや、説得力があるなと思ったっていうか、要は、明確に自分で今闇落ちしていくっていう。
なるほど。ケビン・ベーコンだったら髪剃るとか、ああいう感じですかね。
うんうんうん、
その娘とかの記事とかを焼くっていう。
まあ、だから要はテロ的な行為をするっていう方向に行くっていう。で、もうそういうキャラクターになってるところが俺は逆に、
なるほど、
こんな可能性あるのかと。
そうか、
あの主人公として、
うんうん、
しかもそれをジャッキーがね、
うんうん、
こういう、なんか今までそんなイメージって、ね、やれる俳優として見てなかったのに、
うんうん、
ちょっとこれはなかなかいいなって思う。
これはいい映画ですね。
うん、お店も名義変えてたし、
ね、
なんかもう表の世界からの痕跡を消そうとしてるのかなぐらいな感じで捉えましたね。
なんならあんまり帰るつもりもなかったかもしれない。
う
ん
ね、そうだよね。
そもそもって印象ですね。
どうですか、初チャムさん。
そうですね。そのなんか過去作を見てないから比較できなくて、
ジャッキー。
うん、動き、
うん、
でもよくあるその苦手なところがあって、そのなんかこう止めて今度コメディっぽく見えちゃう、
高いから、ね、はい、
だからそういう感じなのかなと思って本当に何にも調べずに見に行ったら、うん、全然違うし、
うん、
あとアイルランド私すごく好きなので、
うん、あ、そうなんですか。
好きですね。
好きな場所に入ってなかったですけどね。
好き
な、まあそう
ですね、好きな国ではあるんですよ。
あ、そっか、好きな国で今度紹介してもらえるかな。
あるんですけど、うん、だからこう要所要所ですごいみんな怯えてるシーンだけど、山々の綺麗な景色とか牧場のちょっとなんか窓を
出る感じと
か、そうそう、そういうのも良かったし、あとそのヒルアンドさんが何回か挙げてるその死んだ目、
うん
うん、なんか目の座り具合が本当に怖い、
うん、
怖いなっていうのも何度も思いました、うん、見てて。
でもなんか怖いけどやっぱこう哀愁あるっていうか、
あ、そう、
なかなかああいう目できないなと思って、
あ、でも、うん、切なさなのも感じましたけれど、
うん、元はちゃんと優しい人なんだろうなっていうのを残しつつの闇落ちなんだ
けど、ね、うんうん、の皆さん好きです。
急にモノマネ入ったけど。
しかもクオリティ低い。
びっくりする。
でもあのガラス片とかがすっごい爽やかにある感じとかも、すごいなんか見たことない絵面っていうか、
あのあたりオープニングのジャッキーの落ち着いたお父さん演技とかすごい、なんか新鮮でした。
あの、ないんですね、
今まで英語喋るときってやっぱセリフの英語喋ってるから一生懸命喋ってる感もたまにあるんですよ。ラッシュアワーとか特にそうなんですけど、 あれなんかすごい普通に英語サラサラっと娘さんと会話してるのとか聞いてなんかちょっとおージャッキーいいねってなりましたあれだけでグッときましたね、うん、
その冒頭にそうヒリヒリしましたって言った理由のもう一つが音楽が、
あ、なんか音楽良かったよね。しかもなんか
そうなんか全然期待をしていなかったのもあって、うんうん、それなんか爆弾作ってる最中に流れてる音楽とか、セリフがないところの音楽、うん、が結構チープに感じなくて、でなんか調べたらなんだっけドライブ？
そう、今俺も見たんですけど、
ドライブの、
ドライブっていうかレフン、レフン監督に結構ついてってますね。
あ、そうなんだ。
オンリーごとネオンデーボンも入ってる。
クリフ・マルティネスさん、
うん、
確かに重苦しいあの音楽は流れてましたもんね、
流れてましたね、それがすごく見てて良かったですね、
なるほど、
良かったです。
そうだから本当にね、うん、そうだからチャンプさんもなんかそういう感じ言ってるけど、うん、だから最近よく、うん、まあ、中国映画の系統でねハリウッド俳優を呼んでくるっていうのが流行ってるんですよ、うん、この数年ね、もう大体対策は誰か連れてくるとか、一緒に並べてみたいなやってるって、まあそういう感じの、まあ、企画なんだろうな、みたいな、うん、なるしな、みたいな。で、半分ちょっと舐めてて、
うん、
いや舐めてて言ったら、随所でね、
うん、
俺これいいなって、うん、音楽とか、まあ、撮影とかもいいし、うん、あ話もなんかあ、こんな重厚っていうかなんか複雑でシリアスなことで、ほんで演技もこんなで。
そうね。水準高いよね、
そう、水準、あ、これ地味に水準高いな、みたいな。
高いし。
う
ん、だからこの作品自体がね、
うん、
舐めてた相手がだ
もんね。そう。
実は、殺人マシンでしたね。
なんかイギリスとかアイルランド絡んでるのが良かったのかなと思いますね。アメリカとかだったら多分犯人はあいつで、操ってるのはこいつで、はいはいはい、ジャッキーが両方殺すみたいな流れだと思うんですけど、イギリスとか入ってくるとやっぱ裏工作とか政治のじわじわした流れでやってくるの多いから、そこがなんか逆に良かったな
っ。そうだからやっぱりあのピアース・ブロスナン周りとかが良かった、もうやっぱいいなと思ってて、ジャッキーたち複雑なんだけど、うん、あやっぱりなんか綺麗事だけじゃ世界動いてないな感が、うん、なんか実感として感じる何かはあったっていうか、うんうん、
完全懲悪みたいじゃないね。
そう、うん、誰がいい人で誰がいい人とか分かんないよ
ね。分かんない。
そうですね。
ジャッキーもいい人に見えてないし。
そう。
テロリスト
に。いるね。
記者の人は
ちょっと
気の毒ですけど、
気の毒ですね、
パソコン取られて放り投げられて、
うんうん、あの人はかわいそう、
怪我しなくてよかった、
まあね、本当です確かにね、よかったです、あれは、
うん、
急に綺麗な女の人が隣に座ったら信じちゃいけないってことで、
うんうんうん、
まああれまたそこもね、単純に綺麗だってだけじゃなくって、
う
ん、記者としてもみたいなの
があ
るし、
うん、そうですね、
またねうまいというかちゃんとしてるなっていうのは思ったりとかね、
最後のやっぱそのね、騙されてね、うん、パソコンに爆弾仕込まれてて、最後の爆発なるぞーって、外でどっか投げるぞーって時の、投げ方がすごい面白くて、なんか俺。
どうなりしてっけ、
覚えてない。
いや、なんかもう、
ああみたいな。
本当にパソコン投げたって感じ。なんかもう、ノートパソコン、縦回転しながら、なんか雑にいろんなとこぶつかって、
そう。
パソコン投げたみたいな。
パソコン投げたから、ね。
そうなんだけど。
そうね。
もう劇的な見せ方するのかなと思って。もうなんか、スローとかになってね。手離して、
そういうこと、
バーンとか、わかんないね。わかんないけど、そういうのあんのかなと思ったら、もうほんとそのままそのままパソコン投げたっていう感じ。
やっぱそこが単純なハリウッドとはまた違う。
そうなんだよね。
ランバイがね。
でもなんか、
そう、ね、あそこはヒヤッとしたよ、あの、こう、バーって持ってて、あの、なんだっけ、椅子で転ぶって
。
ああ、やばいやばいって。
止まれない
で。
勢いで
走
って
た
な、確
かに。ちゃんとそういう危機感も演出しつつ。
そうなのな。
あの、バスの爆発の仕方とか、あの、日常の中でそっけなくドーンってなるのが、すごいなんか近代のテロっぽくて、あの感じとか怖かったですね。
怖いですよね。
しかもなんかロンドンのちょうど有名観光地のロンドンバスを、
ロンドンバス。
爆破してるところが、うわーって思いました。
しかもなんかその直後にこう仲良しっぽい家族がこうね、バスの、あの人たちが被害に遭っちゃったのかなみたいなのを思わせられるのもまた心が痛みますね。
いや、もう最初の銀行でももう驚きでしたよ、うんうんうん、爆発すると思ってなかったから俺は。
ああ、はいはいはい。
確かに私も死因は知らなかった、
ね。だからなんか、あ、 これはあの、あれだわ。車ぶつけたから。これ喧嘩始まるわ。
そう、ね、
やめて、とかね。
そうそう。で、なんか、
振りが。
そうそう。娘飛び出してきて引かれちゃうとか、そういう感じかなとか思ったら、あ、全然思ったと違うみたいな。目が覚めるみたいな。
そうだね。そっか、それも演出聞いてんのか。だから、最初、やっぱ、ついてから道路を横切るから、急いでるっつって。だから、これ引かれんじゃないかって思わすんだよね。
引かれるんじゃないか
って。その気持ちを持ったままだ爆発に行くから、怖いんだ、こいつがなんか、今日疲れんだろうね。
急いで急いでってずっと言われてたから、だから、急いだことによる何かだってずっと思ってるから、そこじゃない
とそれフラグみたいな。
そうそうそうそう。
ジャッキー、よそ見しないでってす
ごい。あれも怖い。
確かに。
本当に。
横から突っ込まれ
てる。どっちも見せてくから、嘘。
いや、思いますね。
もうやっぱね、いつからかもうやっぱ突っ込まれるが、
そういう脳になっちゃって。
そうそうそう。思っちゃうからね。本当多いもんね。
あるあの周辺の流れ結構好きなんですよ。爆発起きて、視点変わって、記者の方の視点になって、取材しに行ったら奥でジャッキー泣いてて。
ああ、あれね。
で、娘さんが死んだってあれでわかるみたいな。で、その後、あの記者ってなんか、ちょっとしたモブみたいな記者かなって思ったら、最後の最後に一応出てくるとか。
同じ人ですっけ。
あ、そう、そうだよ
ね。写真を撮りまくってたしね。
そうか。
犬が倒れてるのを見たときは、あれもしやってたら、これジャッキーといえども、
そう。
許されませんよって思って。
いや、パンさんヒヤヒヤしてました。大丈夫かな。あ、寝てるだけか。
寝てるだけか。
よかった。
よかった。
そこ。そうですよ。あと、その後もう一匹ワンちゃん出てくるじゃないですか。最後、アジ
ト。あれが抱きかかえて、
あれ
なんだろう。
管理人さんのワンちゃん連れてっちゃったのかな。
バス停に犬を結んでるシーンで、違うバス乗ってますよみたいな、あの、演出はありましたけど、ただただごまかすだけかなと思います。
ああ、それも、ああ、そうそうそう。
一人で歩いてるんじゃなくて、
そう、住人的な。
なるほど。
なるほど。
そうそうそう。そうそう。普通にそうじゃん。
そっか。
え、なんか寂しくなっちゃったのかなとか。一人だし。
いや、俺はなんか、いや、管理人さんがだから、人んちの犬を取ってっちゃってて、みたいな。気づいたのかなみたいな。あ、あの時の犬だみたいな。こいつ、持ち主違うぞみたいな。
最後考えちゃって。
まあまあまあ。
そういうことか。
皆さんと話してると理解が。なるほど、なるほどね。
よかったよかった。
俺全くこの映画を理解してなかったからね。
なんかあれだよね、森の中のとかだと、あの、ランボーみたいな一作目。
ああ、なるほど。ほんとね。
ね。あっちは追い込まれてんだけど、ランボーは。こっちは追い詰める時で言ってるっていう。
確かに。戦い方とかもすごい良かったしね。
ね。
本当になんか木の棒の使い方とか
もさ。そうそうそう。最後首締めるみたいな。そうそう。ああやって使うんだ。まあ、
実践はできない。
まあ、パッとできるもんじゃないけどね。
できないけど。
そうだよね。
ちょっと覚えておこうかな。
覚えて。
使えるもんじゃないけどね。
でもよくあの、服とかをぐるぐるってやって、拘束したりはジャッキーがよくやるので。
あ、そうなんだ。
うん。だからあの棒二つ持った時点で、あ、来たねって思って。
あとなんか、タオルっていうか布っていうか
さ。あ、最後のアジトの。
そうそうそう。そういうのもパッと取ったら。
布取って。
もう何か取ったらもう強いみたいな感じ。
やっぱリーチがないんで、ジャッキーは。
そうね。
そう。なんか物を持たないと。
なるほど、なるほど。
そう、ジャッキーのアクションって、もちろん、あの、コミカルカンフーであれしてるけれども、その中でもジャッキーの面白さって、日常にあるものを利用して、解決するとか。
はいはいはい。
のも入れてるっていうね。
そうかそうか。
あるじゃないですか。その棒とかも、なんか洗濯物の、物差し的なやつ使ったり的なとかさ、あのね、細い路地になったやつとか。っていうことをやってること自体もすごく楽しいし、新鮮な。だから楽しいんですよ、めちゃくちゃ。それこそさ、その2000年以降のジェイソン・ボーン以降のやつで、そういうものをリアルに使うことがって言われてるけど、それの前段階ってジャッキーじゃねえかとか思ったりとか
して。そうなんですよ。
ね。
だから、ジャッキーが気づいてきた道を、
そうそう、進化させて
る。そうそう、進化後のジャッキーが、
また
やってるっていう感じですね。
面白い。
なんか、そういうとこも、あの、改めて感じて、なんか、ね、嬉しかったっていうか。
そうね。
なるほど。
プラス爆弾も使えるようになったし。
ね。
無敵になってた。
いや、でもあの爆弾やばいよね。最初のね、
トイレ？
トイレのね、
あれ
あれやばい。あんなでやれんだって思うと。
ね、マッチとタバコ。
そう。
瓶2本ぐらいアルコール。
そう。適当だなと思ったら、超威力
ないよっていう。あれで小型って言われるとやっぱ。爆弾って最悪
だね。ね、いや、本当そう思いますね。
特にやっぱね、アジトにいた人たちの感じがもそうだけどさ、やっぱ爆弾魔の人って、すごい罪の意識薄いらしいじゃない？
ああ、直接だろ
う
ね。
そうそうそうそう。 ものすごい人とか殺してるけど、うん、あ、多分あんな感じだろうなっていう、うん、だからパトリオットデイとかでもなんか感じたけど、うん、バックダンマーはなんかこんな距離感で向き合ってんじゃないかなっていう感じしましたね。でもジャッキーはあれなんですかね、なんか個人的な復讐とかの超えた感情なのかなぐらいに思ってたけど、そういうわけでもないじゃないのか。
その対比で作ってるドラマだとは思うんだけど、うん、爆弾魔の方はそう罪の意識薄いとかってことがさ、うん、それでも罪の意識、そいつらはさ、意識しなくても被害被ってるのは個人なんだからっていう、ね、そういう対比にもなってるとは思うんで、
だからもうやっぱ直接自分がやらないと気が済まねえみたいな、
うんうん、だからそれぞれ熱量がみんな違うんですよね。
違う、あ、そう、それ面白いね。
政治側も違うし、テロリスト側も違うし、うん、ジャッキーも全然違う理由で戦ってるから、うん、全然合わないっていう、うん、だからチグハグチグハグしたまま進んでいくっていう、
でもちょっと引っかかるっていうか、やっぱその個人の復讐だけだったら、うん、やっぱあそこの場の人ってやっぱ全員殺しちゃうかなと思うんですよ、やっぱり。じゃなくてある種生かしてたわけじゃないですか、うんうん、あの女の人をね、で、あの人生かしてなかったら、また別の現場で爆弾テロも起きてるってことになっちゃうから、大量にまた死んじゃうじゃん。うん、俺、それは意識してたんじゃないのかなってか、逆に意識してなかったら、普通に割と最悪な人だぞっていうふうに俺は思っちゃうんだけどね。なんか別に自分のような被害者が増えるだけなんだけど、それってなっちゃうじゃん。
女の人は殺せなかったっていうだけかなと思いました。
乱闘でしたもんね。
うん。
わーでも突入してくるから。
そうそう、それに、
あでしたね、
うん、それに捕まるわけにはいかないから。
だったらもう、本当は全員殺すぐらいのつもりだったってことなのかな。
あ、私そう思ってました。もちろん全員殺すつもりだって。
まあでも、最終的な現場のあいつだけでもっていう感じではあるから、そいつの名前は必ず拾うっていうことはやってたと思う。
ずっとその手のが、あざ、そうそうそう、みたいな。
だから基本的には、基本的にはあいつなんだと思うっていう。
でも確かに、あそこででも全員殺してたら、観客的には、いやいや、テロまた起きたけどってなっちゃうから、多分もやーっとするもんね。
ただあの女の人が、あの、ピアス・ブロスナンと関係があって、何かあった時に、あの女にお前の名前を言わせるぞっていう前振りがあるんですよ、その前に。一回アジトで。だからあの人だけ生き残ってて、首謀者の名前を言えって、なんかすごい、仲間の名前を言えみたいな、すごい拷問受けるみたいなシーンある時に、あれでなんか言ったりするのかなってちょっと思ったりとかもあったんで、そういう振りもあるのかなと思って。
そっち側のドラマの振り。
やっぱその復讐が叶っちゃっても、カタルシスが得られるかっていうと、実は得られない可能性あるなっていうふうに思ったんで、
ないんじゃない、そういうのは。だからやっぱラストのああいう感じも、
そうだからやっぱ一人生きてるはめっちゃ大事だったなって俺は思って、
まあ、あとは最後の決め台詞ですよね。なんか眠ってるドラゴンを起こすことはないって決め顔で言った後、いい、ね、中国の歌がジャーンって書かれ
た、ジャッキーの歌でしょ。
そうなんですか。
びっくりして、ここまで来て、
最後、ね、そうなるとは思ってなかった。
そうなんだ。
ジャッキー主題歌や、あ、これやっぱりジャッキー映画か、って。
昔のジャッキー映画みたいな。
ちょっとさ、日本人的に面白い感じはあるじゃん。
そうそう、面白い感じはある。
俺なんかね、ずっとね、カイパンティーっていう単語がいっぱい出てくるのが、もうなんかね、
全く覚えてないな。
ティーバッグのカイパンがずっと頭の中に出て
き
て。
何語なんだろう、何の。
何語が中国語なんだろう。
何の単語なんだろう。
あ、わかんない。あの、カイパンティーみたいな感じだった。なんか口ずさみたくなる曲いっぱいあるじゃないですかね。ドラム、ドラム、ドラムみたいなさ、なんか、そういう感じが味わえたなっていうね、感じがありました。ということでね、はい、ザ・フォーリナ復讐者、実際の社会情勢とかもね、踏まえつつ見ると、理解が進むということでね、最高にいいんじゃないでしょうか。ということで、次回も急げ映画館、こちらのサイコロを振っていきましょう。
課題作は、RBG 最強の85歳。こたつさんは、
はい、小沢亮太脚本のね、コンフィデンスマン JP です。
はい、おまけさんは、
おまけは、フランスの女優か、メラニー・ロランがなんか監督するらしくて、エル・ファンニングが主演のね、ガルベストン。
はい、畑さんは、
私あの、死者でも一回見たんですけど、すごいいい映画でした。あの、フランスの女性作家の話で、コレットですね。
うん、タンタンは、ドイツの、僕たちは希望という名の列車に乗ったを入れます。チャムレイちゃんは、
私はアメリカンアニマルズです。
はい、
マリッペは畑さんと同じコレットを入れてます。うん、で、ガワラさんを、話題作で挙げてる RBG 最強の85歳を見たいということで。では、サイコロを回しましょう。チャムレイちゃん、お願いします。はい、コロコロ、6番。
6番。
アメリカンアニマルズです。皆さんで見ていきましょう。
はい。
では、エンディングです。をさせていただきます。私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。5月は25日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。ですがありがたいことにもうチケットは完売していますが、もしかしたら追加販売があるかもしれないのでチェックしてみてください。また7月は大阪での開催が決定しています。7月の15日月曜日海の日に開催します。お昼から夕方にかけて、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。申し込みページは近日オープン予定ですので、ぜひ予定を開けておいてくれると嬉しいです。
はい、畑です。今連載中の漫画がウェブで読めます。マトグロッソで検索してもらって、畑和樹っていう人が書いてるカイニスと金の鳥が1話から全部見れますので見てください。
はい、
今何話まで、
今、4話で、あっちがゴールデンウィークを溶かして書いたら4話が公開されましたので、頑張りました。読んでください。
クラウドファンディングやっております。募集しております。応援お願いします。20日までです。お願いします。
お願いします。
もうすぐ終
わる。もうすぐです。はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは、二度と見たくない映画。新作映画を語り合う急げ映画館では、アメリカンアニマルズを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでキングオブコメディを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回の締め切りは5月の25日です。また来週は、ドイフェイバリットシングスと、ネットフリックスで会いましょう。こちらでロマンティックじゃないを扱います。ぜひ聞いてみてください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私タンタンと、
おまけと
ハタと
キャムレイと
二つ大魔王でした。
まったね
誰も突っ込まない